Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第102回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは、お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
竹木直子でお届けします。
今日はどんなお話が出てくるでしょうかね。お楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
き。改めまして、友香さん、直子さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回からこの番組のパーソナリティとして出演していただくことになりましたが、ちょっと意気込みを聞かせていただけたらと思います。
はい、
友香さんからお願いします。
はい、この番組は声を残すを大切にしている、
はい、
ということなんですよ ね、
はい、
ですので私は一つ一つの作品に対して丁寧に向き合っていきたいなと思います。もちろん
ですね、
楽しんでいきたいなと思ってますので、リスナーの皆さんにも聞いていただいて楽しいなと思ってくれたら嬉しいです。
ああ、いいですね。声を残す、
はい、
ですね。そうですね、言葉も大切にしながら一つずつの作品に向き合っていこうということですね。立派な意気込みでございます。では直子さんはどうでしょうか。
はい、そうですね、朗読はパフォーマンスだと、
はい、
最近やっと気がつきました、
はい。
作品の魅力が、
はい、
少しでも伝わるように表現していきたいなと 朗読で思ってます、はいはい、それから一つの作品についてこの番組で3人で語り合うこと、
はい、
これをとても楽しみにしています。
そうですね、いろんな意見が聞けるので、はい、楽しいですよね、はい、朗読はパフォーマンスすごいな。そうですね、でもね声だけでお届けするものなので、
はいは
い、いかに声にどれだけの思いを込めるかっていうことが大切ですっていうことですね。
はい、
わかりました、はい、楽しみにしております。はい、
ありがとうございます。
では早速ですが、今日は直子さんが読んでくださる作品を、
はい、
今日教えていただけたらと思います。お願いします。
はい、今日は、童話で、スイッチョ猫という童話をお送りします、
はい、
作者はおさらぎ次郎、
はい、
お聞きになった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、ちょっと古い方です。古い方って言ったら失礼なんですけど、
ね、はい、
クラマテング、アイモユ、はい、アコーローシなどの小説で知られる、国民的作家さんです。
そうですよね、有名な方です。
あ、はい、あ、そうですね、ね、さすがよくご存じでいらっしゃいます、1897年、はい、明治30年に神奈川県横浜市に生まれまして、はい、東大を卒業され、はい、優秀ですね、
優秀ですね、
女学校 の教師となって、はい、1924年、大正13年27歳の時にですね、時代小説はやぶさの源氏を発表してデビューされています、はい、この時にですね、おさらぎ次郎のペンネームを使ったそうなんです、
はい、
このおさらぎ次郎という字ですね、漢字、はい、ちょっと今ね音声だけで申し訳ないですけど、
はい、
大仏、
はい、
大きいに、仏、大仏の仏は人弁に沸騰の右側ですね、はいはい、おさなぎ、これでおさなぎ次郎と書く、はい、読むそうなんですけれども、はい、これの由来がですね、
はい、
鎌倉市 の鎌倉の大仏さん、
はい、はい、
その裏手に住んでいらっしゃったらしいんですよ
割と、はい、身近なところで、
そこから由来しておさらぎ、あ、大仏次郎と書いて、はい、おさらぎ次郎と。
そうですね、仏の給仕ですよね、はい、このおさらぎさん
ね。そうですね、はいはい、その表現が、はいはい、ぴったりだと思います。
なるほど、
はいはい、そうです、
なるほど、
はい、クラマテングシリーズなど、
はい、
クラマテングご存知でいらっしゃいますか。
もちろんです。
あ、はい、
私は知ってます。
頭巾をかぶった人と、
トモカさん知らないかな。
ちょっと
知らない。あ、はい、知らない。あ、それの方がショック。
懐かしの映像とかで時々出てくるんですけどね、ドラマで。
はい、でも知らないかもしれませんね。
そうですね。
はい、知ってます。
はい、クラマテングシリーズなど大衆文学の作家として有名なほか、
はい、
歴史小説、時代小説、はい、ノンフィクション、新作歌舞伎など、たくさんの作品を残していらっしゃいます。
書いてらっしゃるんですね、はいはい、はあ、なるほど、はい、
1973年昭和48年、はい、75歳でこの世を去っています。
ということは、はい、私は会おうと思えば会えますね。
はい、私も会えました ね、 ね、はい、
それぐらいの、
はい
はい、方ですということです ね、 ですね、はい、あ、なるほど、よくわかります。はいはいはい、
はい、それでまあ、たくさん作品書いてらっしゃるんで、いろんなところからご紹介できるんですが、
はいはい、
一つのポイントに絞って、ご紹介します。
さすが、
猫好きで、大変な猫好きで有名でいらっしゃいました、
はいはい、
猫を生涯の伴侶というほど大の猫好きだった。
はい、
野良猫を含めて、
はい、
面倒を見てきた猫の数は 500匹500匹をくだらない、あ、一遍に500匹じゃない、そうですね、で家には家で飼うのは15匹以下というルールをご自分で作ってらっしゃったんです。そうです
15匹でも大変なもんですよね、
はいはい、ところがその15匹以下のルールですけど、10匹以上が常にお家の中でたむろしていた。
はい、
はい、それでちょっとそれに関連しておさらぎ次郎と猫っていうちょっと本を、
はい、
見つけたんですけれども、はい、おさらぎ次郎と猫が一緒に写ってる写真ですね、
はい、
それとか猫について書いた随筆、
はい、
それと猫グッズ、猫グッズを集めてらっしゃったみたいで、
そんな、はい、そんな時代から、あ、今はね空前の猫ブームですの です、ね、たくさんありますけど、は
い、こんな
猫この時代から
陶器の猫とか、
あら、まあ、
いろいろ集めてらっしゃったみたいで、
あら、
はい、
コレクターでもいらしたということですね、
はい、写真でも面白いのがこの猫ちゃんが10匹、
はい、
10匹、うーん、8匹ぐらいかな、
並んでお食事をしているという、はい、あらそのフォルムが可愛いんですが、お見せできなくて申し訳ございません。
そしてあの水中猫についても書いてあるんです。あ、今日読む水中猫についても書いてあるんですけども、はいはい、絵本にもなっているようでして、
あ、水中猫という絵本があるということですね。あら、見てみた、絵は可愛い絵ですね。パステルな、
とても
可愛い猫さんの表情がまた素敵な、はいはい、これちょっと手に入れたいですね。
そうですね、はいはい、ぜひあの、
そうですね、あの今日聞いていただいた皆様も、はい、ぜひ、ね、図書館などで、
そうですね、私は図書館で見つけました、
はい、そうなんですね、はい、私も手に取ってみたいなと思います。
ぜひぜひお勧めいたします、はいはい、そして、今回はその、童話です。童話のスイッチョ猫、
お子さんのために書かれた本、
そうですね、ですね、はいはい、子ども向けの雑誌の中で掲載されて、
雑誌の中に、ね、掲載されている、はい、はい、天下のおさらぎ次郎が、はい、
子供向けの、はい、子供朝日という冊子ですね、
は
い、
子供朝日、はい、シンプルですね、
はい、これは、昭和21年の発表かな、はい、
それはちょっと見られないですね。
原本は見られない、
いくら私でも、はい、なるほど、はいはい、そんなところに掲載されている作品です、はい、ということですね、わ、はい、かりました。
珍しく他人から依頼されたもので、依頼されて書いたものではなくって自発的に生まれたもの、
それで、なるほど、
私の一代の傑作と語っていらっしゃいます。もう今日読むの責任重大です。どうしましょう、
クラマ天狗よりも、はい、ご自身は傑作だと思っていらっしゃる、はいはい、そうですよね、素敵な作品ですもんね、はい、
そうですね、
はい、
それでは
もうあの情報ないですか、
情報、は
い、
あ、もう一つよろしい、
はい、ありますよね、どうぞどうぞ、
そのスイッチョ猫に対する思いです、思いというか、についてご本人が語っているのに、はい、家にいる私の身の回りには大小の猫がいて、体を丸くして座り込んだり寝転んだり駆け回ったりしています、はい、彼らを見ている間にスイッチョ猫が出来上がりました。
もうだから自然に生まれてきたということですね。お子さんすっごい調べてきてくださってありがとうございます。ではね、そうやって知識を得た上で聞くとより楽しめるということでございますので、はい、これよりスイッチョ猫をお聞かせいただこうと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。スイッチョ猫、おさらぎ次郎。秋が来て、いろいろな虫が庭に来て鳴くようになりました。昼間、明るく日が当たっている時も、木の陰や草の中で細い声で鳴いていますが、日が暮れて夜になると、スズムシだの、マツムシだの、スイッチョだのが、一度に声をそろえて競争で歌い始めるのでした。猫の母親が子供たちを連れて縁側に出て虫の声を聞いていました。あなたたち、虫を取るのはよいけれど食べるのはおよしなさいよ。当たってお腹を悪くする悪い虫もいますからね、と子猫たちに注意しました。子猫たちはおとなしくお母さん猫の話を聞いていましたが、3匹いる中で一番いたずらな白い猫は、虫の歌を聞きながら、あんなにいい声をしている虫だもの、きっと食べてうまいに違いないな、と考えていました。この白猫を呼ぶとき、飼い主の人間が白吉というのですから、名前をそうしておきましょう。白吉は、みんなで天殿に庭へ降りて遊び始めてから、自分だけ虫の声の聞こえるところを狙ってそっと忍び寄っていくのでした。ずいぶん静かに歩いていくのですけれど、そばまで行くと虫は急に歌うのをやめてしまい、どこにいるのかわからなくなります。白吉は何度もやってみて、その度に失敗してしまうのでした。夜が更けてきたので、他の子猫は急いで帰っていきましたが、白猫の白吉だけは、
虫が食べたいので木の下に座っていました。その時、月が空に昇ってきました。すると、虫たちはいよいよ楽しそうにきれいな声を張り上げて歌い始めました。白猫は月の光を踏んで歩き出しました。すると虫はまた一度に黙ってしまいます。遠くで泣いているだけでした。これはやはり静かに座って虫の方で出てくるのを待っていないといけないのです。そのうちに待ちくたびれて、白猫は眠くなり、うつらうつらと居眠りを始めました。虫の音楽を聞きながら居眠りをしているのは、実に良い気持ちのものでした。空の月だけが明るく輝いています。白猫は上げていた首をだんだんと落としてきて、鼻を地面にぶつけそうになってびっくりして目を覚ますのでした。そうして本当に眠くなって大きなあくびをしてしまいました。その開いた口の中へ何か飛び込んできたのを夢中でごっくんと飲んでしまいました。おや？虫だったのかな？と気がつきましたが、丸飲みにしてしまったので味も何もなくつまらないのでした。眠いや。寝た方がいいや。白吉は家の中へ帰っていきました。そしてお母さん猫のふさふさとした胸に首を突っ込み、すぐに眠ってしまいました。すっかりよく寝込んだと思ったら、どこかで大きな声で、すーいっちょと虫が鳴いたのでびっくりして顔を上げました。見ると他の猫も起きてキョロキョロあたりを見回していました。けれどその辺に虫は来ていないし、声も二度としなくなってしまいました。猫たちはまた静かに眠り入りました。するとまた途方もなく大きな声でスイッチョが鳴きました。白吉はスイッチョが自分のお腹の下で鳴いたように思ったので、乱暴に羽を着て探しにかかりました。やはり影も形もありません。白吉は自分の尻尾についてくるくる回って探してみましたが、何もいないのです。変だなあ。回るのをやめてじっとしたと思ったらまたスイッチョが鳴きました。これは白吉のお腹の中でいい声で鳴いているのでした。スイッチョ、スイッチョ。とんでもないことでした。白吉が歩き回ったり、じゃれて暴れて転がったりしている間は、お腹の中のスイッチョも驚いて黙り込んでいるのですが、少し静かにしていると不意に大きな声で、スイッチョと泣き立てるのですから、白吉は自分もびっくりして飛び上がってしまいます。眠くなって寝ようとすると、スイッチョは今こそというように泣き出して、ずっと歌い続けます。猫のお腹の中は暗いから、いつも夜なのでした。やかましいなあと兄弟の猫が一度に不平を言い出しました。シロくんがそばにいるとやかましくって眠れないや。あっちへ行けよ。仲間外れにされるので、シロ吉は悲しくなりました。白吉はお母さん猫に連れられてお医者様のところに参りました。お医者様は立派なひげを生やしたおじいさん虎猫でした。
わしも長く医者をしているが、そんな病気は初めてだ。 さあ、あーんとおい、舌をお見せ。
白猫は鼻にしわを寄せておとなしく口を開けました。するとスイッチョが奥の方で急に鳴いたので、虎猫の先生はびっくりして一度にひげをピンと立て、目を皿のように丸くしました。
なるほど、スイッチョが鳴いたな。
治りましょうか先生、とお母さん猫が申しました。先生は聴診器を耳にはめて白猫の胸に当てました。
息をしてごらん。
スイッチョはまた泣きました。虎猫の先生は驚いて危うく聴診器を落とすところでした。
そうだな、虫下しを飲ませて少し様子を見てみようか。
白吉は虫下しを飲みました。しかしスイッチョはまた泣きました。白吉が夜の庭へ出て、虫の声が降るように聞こえる木の陰に座って静かにしていますと、お腹のスイッチョがきれいな声で鳴くので、近所にいる松虫や鈴虫も猫が来ているとも思わず安心して声をそろえて歌い続けるのでした。ですから白猫はどこへ行っても美しい虫の声に包まれていました。虫を取ろうと思えばいつでも取れますけれども、白猫はもう泣く虫なんて食べないやとつくづくと考えていました。そのうちにある晩、よく眠ってから目が覚めてみると、お腹の中のスイッチョは歌をやめてしまいました。泣くかと待ってみても泣かないのでした。
お母さん、と白吉は叫びました。スイッチョが泣かなくなったよ。
そうかい、とお母さん猫は眠かったのでうつらうつらした心持ちで、外のスイッチョの話かと思って答えるのでした。
もうそろそろ冬が来るものね。
一度霜が降れば虫は少なくなるものですよ。そう言ってまた目をつぶり、心持ちよく眠ってしまいました。猫たちはみんなで一塊になって寝ていました。こたつが欲しくなるような涼しい晩なのでした。本当に間もなく冬が来ることでしょう。この夏生まれたばかりの子猫たちはまだ冬に会ったことがなく、霜や雪も知らないのでした。しかし丈夫で生きていれば、この世の中がどんな時も楽しいし良いものだと知っていましたから、朝起きるのを楽しみにぐっすりとよく眠るのでした。いつも目を覚ますと昨日と違う新しい朝が来ています。白吉もスイッチョのことを来年の秋が来るまで思い出さないで、明日は元気に庭を飛び回って遊ぶことでしょう。美しい秋晴れの日が続いています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
草薙二郎さんのスイッチョ猫をお聞きいただきました。直子さん、パフォーマンスはどうでしたか？
頑張りました。
頑張りましたよね。可愛い猫ちゃんの様子が手に取るように分かる素敵な朗読でございました。ではね、この後この作品についてお話を聞いていきたいと思います。どうもありがとうございます。
めぐり会えるでしょう、どれだけの人と。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリース
イッチョ猫ね、可愛い作品ですが、ともかさんはこの作品聞いてもらってどんな感想ですか？
子供と同じだなと思いました。人間の
猫が
失敗で、なので、私たち大人もこんな風に子猫ちゃんのように感じられたら毎日新鮮で楽しいなって思いました。
なんて可愛い感想でしょうか。いいですね、本当ですね。直子さんはこの作品を選ばれた理由は？
そうですね、私実は犬好きなので。
そうですよね、ママいますもんね。
それでこれ、あの小佐々木二郎さんが猫好きということを知らなくて初めて読んだんです、
は
い、
あ、なるほど。
最初読んだんですけど、そしたらやっぱり猫についてのこの描写がとっても可愛らしいんですね。
あ
の、
そうですね、緻密ですね、
はい、自分の関係でちょっと割愛しているところも原作からあるんですけども、はいはい、もうあの耳で体温を測ったりしてるんですね。耳が冷たいと熱があるだったかな、なんかそんなこと、なんかそんなことが書いてあったり、
はい、
物語の中に、
はいはい、はい、
一度こういう可愛い世界も読んでみたいな、
可愛いのを読んでみたいなと思って、はい、っていうことですね、はい、ありがとうございます。私ね、感動したのがこのラストですね。で、世の中がどんな時も楽しいし良いものだと知っていましたから、朝起きるのを楽しみにぐっすりとよく眠るのでした。いつも目を覚ますと昨日と違う新しい朝が来ていますっていうね。で、美しい秋晴れの日が続いています。今の季節にぴったりの、そして、はい、この何気ない日常の中に生命の美しさ、輝きを感じるっていうところがね、この小説のテーマかなと思いますけども、
私も思いました。同じことを、
嬉しいな、ね、なので今のこの季節でないとわからないような虫の声とか、はい、この猫ちゃんたちの躍動とかね、そういう生命の輝きを感じる素晴らしい作品を、
はい、いや嬉しいです。
ご披露いただきました。
ありがとうございます。
これからもね、いろんな作品を3人でお届けしていきたいなと思いますので、ともかさん、なおこさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、今日は今回からパーソナリティとしてお迎えしました平ともかさんと竹木直子さんと一緒にお送りしてまいりました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。